聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さんもね、聞かせられないって言ってるのに、はい、力じめとの輪はもうね広がる一方と言っても華厳の滝じゃありませんよ。
華厳ですね。
この秋から熊本放送でもネットされまして、
はい、
マウゴツハウゴツナバンゴツ嬉しい。そんな中、佐世保のスイマーさんからメッセージが寄せられました。
はい、
中国嫁日記早速購入し速読しました。日常の出来事を書いているだけなのにこんなに面白いと思いませんでした。途中で出てくるおのろけ4コマも忘れた頃に出てきたり、王先生のエピソード、ワン先生だったかな、エピソードもまだまだみたいですね。話は変わりますが、先日144分の1ダブルオーガンダムセブンソード G を作りました。改めて最近のプラモの凄さを感じました。そこで来年の正月に親父と一緒にプラモを作ってみようと考えました。というのも、私が小学生の頃、親父は毎日のようにプラモを作っていました。作ることに喜びを感じるため塗装はしていなかったんですが、しかしその親父も還暦を迎え、老眼鏡をかけ新聞を読んでいる状況です。お父さんがプラモ作りが好きだったんですね、
うんうん、
皆さんに聞きたいです。100分の1スケール以上で組み立てやすいガンプラは何がありますか。身勝手な質問ですみませんが、協力よろしくお願いいたします。
ある程度ハードルが高い方がいいんですかね。ものすごく簡単なのは、僕この間ほら作ったエイジのあの新しいタイプ、
あれは
本当に手先でパチパチ切って組み立てるだけでしたから、ものすごく簡単でしたよ。
そうですね、
ええ、
まずはそうですね、エイジの小さいプラモデル、
うん、
なんだっけ AG だっけ、アドバンスグレード
アドバンスグレードだね、
うん、がいいと思うし、あとですね、100分の1以上の大きいサイズということであれば、48分の1のメガサイズモデル、う
ん、
ガンダムとかザクとか、あとガンダムエイジもこれから出ますので、
ええ、
あのあたりがいいんじゃないですかね。手でパキパキランナーから切り離せるタイプのプラモデルですので、しかしいいじゃないですか、お父さんと一緒にプラモデル、還暦を過ぎた、
素晴らしいことですね、
はい
はい、
というわけで林田先輩、
はい、
あのコメントお願いしますよ。
いいですか。聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオさが、以上5局をネットしてお送りします。
聞かせられないラジオ
ちょっとジングルが短い
村山さん、そういえばね、今中国嫁の話したでしょ。
あ、はいはい、
前もこの番組で言ったことがあるんですけど、この番組で取り上げる作品のレンタルビデオが急に貸し出し中になったりっていうケースが多いって言ってたじゃないですか。
ガンダム00の時顕著でしたね。あとコードギアスとね、
ウルトラセブンとかね。
ウルトラセブンもね。
でそのお店にこの間私行ったんですよ、
うん、
そのお店は書店も同時に経営してるお店なんですけどね、はあはあ、中国嫁日記がレジの上に載ってんですよ。
あら、
おすすめの本として、
あらあら、
もう今注目の本として、あのお店はね、キカラジ聞いてるね。
キカラジメイトでございましたか。
あ、びっくりした。あ、中国嫁日記がレジの上に注目の本として載ってるとか思って、売れてんですよ多分。だから
そうなんだ、
村山さんのやっぱ紹介が良かったからじゃないですか。
いやいやいや、我々やっぱ時流に乗っていますね。
マーケット動かしてるね。
イケてるねちょっと気分が良くなったところで、
はい、
では今週のテーマ、
今週のテーマ、芸術なき数多くの作品に触れよう短編特集3でございます。
実は先週中国嫁日記と私です物語と2つご紹介するつもりだったんですが、思いがけず中国嫁日記、いや中国嫁日記が盛り上がってしまいましてですね、
はい
はい、私です物語に触れることができなかった、
うん、
というわけで今日は私です物語、山本周五郎先生の作品ですが、読んだことありますか。
その今言ってる私です物語ですか、はい、ありません。
ありますか。
ないですという方も多いのではないかと思います。まあ山本周五郎さんいっぱい本を出していますので、でどちらかというとですね、山本周五郎さんはまあ昭和時代にね、第二次大戦を挟んで昭和時代に一番活躍した方なんですけれども、長編がまあやはり親しまれているというか評価が高い、まあ、青べか物語とか赤ひげ診療譚とか、あ聞いたことがあるよという方もねたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、実はですね短編も面白いものをたくさん書いてらっしゃるんですよ、
ええ、
で私が持ってきましたのは新潮文庫の町奉行日記という短編集で、これ実は木からじのために買ってきたんですけれども、
そうですか、
もともと持ってるんですけれども押し入れの奥にあってどこにあるかこのぎっくり腰の腰では探すことができなくてですね、買ってきました、667円しました、
うん、
かっこ税別でございますけれども、
うん、
667円
メモマなんですいません、
何でもメモします、
忘れちゃうからね、
町奉行
何ですか
表題作の町奉行日記というのが一番やはり有名な短編でありまして、何度か映像化されています、うん、で最近では最近といってももう10年ぐらい前になりますけれども、役所広司さん主演でドラヘータというタイトルで上映されたのも記憶に新しいところ、
は
い、役所広司さんも NBC に来てくださいまして、
ええ、
ね、私もラジオでインタビューさせていただきましたが、
うん、
かっこいいですあの方はね、
かっこいいね
役所広司ね、
はい、
諫早出身やもんね、
そうガマの油を監督された時にインタビューをさせていただきましたけどね、かっこよかったですね、
普段からちょっとなんというか寡黙な感じでね、
ええ、
でもシャレ気があってね、
気取ったところがない方なんですよ、
さすがやっぱり諫早市役所で働いていただけ
ど、いやいや諫早市役所で働いてないですけど東京の方の役所の方はね、
ちょっと一部誤った情報をこう、
ね、今嘘ですよ、
ごめんなさいね
諫早市役所じゃないですよ、
その辺はラジオを聴く皆さんに見極めていただきたい
と思いますいや向こう側が見極めんの
やっぱ頭使わないとね、皆さん生きてる以上はね、
そうだね、
まあ、それはさておき、この短編集の中で町奉行日記という短編集はとてもとても面白いものばかり集められた短編集なので、私は強くお勧めしたいところでありますが、
うん、
その中でも私です物語、これはね珠玉、本当に面白い、この聞かせられないラジオでお話しするために再読しましたけれども、やっぱり面白かったです。これが驚くのがですね、まあその話は後にしようかな、まあ、どんなお話かと言いますと江戸時代のお話です。はい、場所は美濃の国、多治見の城主松平河内の神康秀のまあ治めているその城下のお話です、
うん、
主人公はお侍さんなんですが、狂言回し的に登場する人物がいまして、国家老の友継茂平という老人でございます。老人といっても57歳、この方は非常に頭が固い頑固じじい、しかし働き者、頭の中には今時の若い者への不満が渦巻いています。世の中が住むに従って人間は退化する、若い者を見てるともうイライラする、みんなひょろひょろ腰、骨が細い、背骨がシャンとしたやつは一人もいない、おどおどしてかしこまって嘆かわしい、今時の若い者はなっとらん、
一元孤児だね、いわゆるね、なんか一言言わんと気が済まん、
もう気に入らない、もうどうにも気に入らない、
はい、
なんで今の若い者がこうふわふわしてるのか、
あ
昔からいたんです、やっぱこういう方はね、
だね。
でこの国家老の友継茂平が非常に今頭が痛い案件がありまして、それはなぜかというと、この友継茂平の親友がいたんですが、まあその人も老職、養殖についている人なんですが、
うんうん、
その人が亡くなってしまって一人息子を残していった、そしてくれぐれもお前に頼むぞと言い残して死んでいった、で、友人の息子でもあるし何とか面倒を見てやろうと思ってるんですが、その一人息子の忠平幸之助という若者がちょっと問題がありまして、いや逆に言うと問題がないんですけれども、
うん、
未成年なんです。彼は
ほうほうほうほうほうほう、
すごい未成年、うん、しかも家老の息子、家柄もいい、
はい、
ところが学問も武芸も中くらい、
はいはい、
取り柄がないんです、かっこいいこと以外に、でこれは実は不幸なことでありまして、見かけが平凡だったら誰も気にしないんだけれども、見た目あまりにも美男子なもんだから、中ぐらいの才能が無能に見えてしまうんです、
ね、おやおや、
はいはい、で彼は藩内で、城の中でこう言われています。あれは底の抜けた土瓶だ、
はあ、
つまり、うん、飾っとくのはいいけれども、うん、使い道がない、
あらあら、
底の抜けた土瓶だ、うん、でこれが家中の、まあ、一般の評価になっていたわけですね、うん、でところが友人の息子ですから友継茂平は悔しいわけですね、
うん、
亡き友に約束をしてるんです。任せておけ、うん、俺に任せろ、
後見役としてね、
後見役として、うんうん、でまあいろいろと弁達これ務めまして、19歳の時にですね使い番の役に就かせるわけです。使い番というのは藩主、まあ、お殿様とそれから家老たちとの間に立って、まあ連絡役をするわけですね。でこれはまあ別格の扱いで、まあ、秘書みたいなもんですよね、重役秘書、まあ、あるいは社長秘書、まあ、ひょっとしたら総理大臣の秘書ぐらいのもう重要な役割ですよ。ところがですね、忠平幸之助というのは野望が全くない人でありまして、どうも迷惑だったみたいで尻込みをしていつも居心地が悪そうにしていて、である日ついに、お前江戸に行ってこい、重要な役割を果たしてこいとこの友継おじいさんが言ったところがですね、いやーもう私未熟者ですからもう役に立てそうもありませんし、もうこの度だけはもうご勘弁くださいと真剣な表情で謝絶するわけですね、
うん、
でなんだこの野郎と思うんですけれども、
うん、
本当にやらせちゃったら本当になんか失敗しそうなぐらい線が細い若者なんで、
なるほど、
まあ、いったなと思ってるうちに2年経って3年経って全然こう成長しないわけですよ、
うん、
そこで友継茂平さん考えました。あ、そうだ、結婚させればいい、ね、所帯を持たせればのんきにしてられないし、
うん、
責任感があいつにも生じてくるだろう、う
ん、なるほど、
ということでいろいろ物色しまして、勘定奉行の次女で、
はい、
幾という名前の頭も良くて美人で才媛であるという、
しかもお父さんは勘定奉行、
はい、
うん、
評判の高い娘、うん、そしてお父さんに話をしてみると大変乗り気である、
う
ん、まあ、だって亡くなったとはいえもともと家老の息子ですからね、見た目かっこいいし、
うん、
そこでお二人を会わせたわけです。そしたらその才媛と言われているお嬢さんの幾はもう一目惚れ、うん、顔を真っ赤にして顔を背けながら、お父様とお母様のいいようになさってくださいって言うわけです、ね、ところが、
はい、
育児なしの、
うん、
育児なしの主人公はですね、
うん、
いやまだ人並みなお役も立ってないのにそんな奥さんもらうだなんて、ごめんなさい、本当に今日はごめんなさい、一応杯は交わしますけど他に好きな男の人ができたりとか、
うん、
全然構わないのでいつでもおっしゃってくださいねと、
なんだそれ
いうわけですよ
はいはい、はい、
もう本当ごめんなさいって言って、で、この幾という女性はですね、
はい、
まあ、勝ち気で賢い人なので、
ああ
そうですか、じゃあ私の好きなようにさせていただきますとにっこり笑うわけですよ、
うん、
でそうこうするうちに25歳に主人公がなりまして、さすがに婚約もしたし、
うん、
これは腹が据わっただろう、
うん、
ね、お前も使い番になって6年目、江戸へ行ってこ い、
はい、
重要な役割がある、
うん、
そして幸之助はついに江戸に行きます、
はい
はい、まだ結婚してない婚約の
状態、幾は置いとくんですね、
幾は置いといて、
はい、
江戸に行ってくる、
うん、
戻ってくる、
うん、
そしたら、
うん、
ピシャーンとひしゃげて戻ってくるわけです。
あ、だもっとダメになって帰ってきた、
ごめんなさい、僕はねもう本当にダメな人間でもう僕ほどダメな人間はいないんで本当にごめんなさい、使い番辞退させていただきます、もっと簡単な仕事させてください、
あ
婚約、あ 解消するに決まってるじゃないですか。もうイクさんのような素晴らしい女性は私にはもう、ああもう本当ごめんなさいということで隅っこに縮こまってしまうわけですよ。
どうしちゃったんでしょう。
でもうとにかくもう友継茂平さんは、
はい、
もう胃が痛いばっかりですよ。
そうですよね。
参ったなと思っている。そこに大事件が起きる、
うん、
城の中に大事に、うん、大事に飾っておいた先々代から伝わっていたビードロの壺が割れているところが見つかる、
はいはいはいはい、
これは大変貴重なビードロの壺でありまして、
うんうんうん、
お宝であります、うん、家宝であります、
うん、
もう切腹物であります、
うん、
もう友継茂平さんも胃に穴が開きそうであります、
うん、
なんてこったというところにダダダッと走り寄ってきたのがなんと主人公です。
ほら
私です。私がやりました。
ほうほうほう。
ここに私です物語の
タイトルね、
はい、出てくるわけです。
はい、
はというわけです。なんでお前が、お前全然ここと担当部署が違うじゃん、
うん、
なんでわざわざこの部屋に入ってきて壺割ったのってことになるわけですよ、
うん、
いやいやいや、そうはおっしゃいますが私お慕いしております。藩主様をお慕いしております。先代も先々代もお慕いしております。なのでついそのギアマンの壺を見たくて入ってしまいました、
うん、
そして見ているうちにあまりのその素晴らしさ、お懐かしさに前後を忘却し近寄ってしまったところ落としてしまい割ってしまいました。そこで友継茂平は顔をしかめるわけですね。何、お懐かしさのあまり、お懐かしさのあまり前後を忘却、お前100年前に死んでいる人がなぜ懐かしいんだ。そしたらですね、非常に気が弱いはずのこの主人公が忠平幸之助がですね、
はい、
きっぱりというわけです。そうはおっしゃいますがあなた主君の情というものをご存知ですか。は、私にはこの藩を起こした方のあまりのもったいなさに前後を忘却してしまったのでございます。
おお、
それではさようなら、お沙汰をお待ちしています。去っていくわけです、
うん、
で非常に切腹もののこれは出来事なんですが、
うん、
藩主様が非常に何と言いますか人間のできた方で、いやいや壺はいつか割れるんだからちょっと20日間ぐらい謹慎を命じてほっときなさいということで、幸之助は命長らえるわけですね、
はい、
しばらくしてまた事件が起こります、
はい、
女の人が襲われる藩の領内で、そしてそこに財布が落ちてる。犯人は分かった、こいつか、酔っ払ってどうやら襲ったらしい、
うん、
で襲った相手というのが悪くて、実はあまり器量の良くない、しかし腕っぷしの強い、剣を握ったら男にも負けないぞという人に酔っ払いが絡んで、で、財布も落ちてるから誰が襲ったかは分かってるわけです、
うん、
でそいつを呼べとこのただ友継茂平家老が言う、
うん、
そしたらそこに襖をパッと開けて主人公が入ってくる。
あら、この幸之助くんが、
私です、
あらあら、
私がやりましたというわけです、
はい、
何言ってんのって、財布落ちてたんだぞ。いや実はその日は私大変酔っておりまして財布は拾いました、拾ったんです。どこで拾ったかも酔っていたので覚えていません、
はいはい、
歩いていたらとても綺麗な女性が歩いてこられて、私としてはあまりにも綺麗なそのお姿についおすがりしてしまったのです。はあ？ということになるんですが、
ええ、
酔っておりまして前後を忘却しておりました。
またしても、
ではお沙汰をお待ちしております。去っていくわけです、
うん、
それを聞いた抱きつかれた男勝りの女性が、
うん、
あら幸之助さんがそんなことを、幸之助美男子ですから、
はいはいはい、
ああまあ男の人にはそんな間違いもあるかもしれませんわねということで訴えを取り下げてしま
います。はい
はい
はいはい、
という出来事がどんどんどんどん続きます、
はい、私です私ですと
何かあるたびに 金50両がなくなった、
はい、
私です
はいはいはい、
私がお預かりしておりました、お返しします、
はあ、
なんでお前持ってんの。勘定奉行の部屋をたまたま通りがかったら机の上に50両があって、あ、これは不用心だと私が預かっておきました。なんで勘定奉行の部屋を通ったんだ。さあたまたまでございましょう、いや前後を忘却しておりました。その繰り返しなんです。
あらゆる容疑者に手を挙げているわけですね、はい、自供して
もう全部私です、
はい、
でそうこうするうちにこの幸之助の家に、
はい、
物語さっき私が喋りました美人の育さんが転がり込んできます。
はい、はいはいはい、
すみませんお世話になります、つきましては子供ができました、お腹が大きくなってるんです、あなたの子ですっていうわけですよ。
って
ほうほう、いやだ手も握ったことがないのに。あなた私が何をしたっていいって言ったじゃありませんか、もちろんあなたの子じゃなくて別の方の子ですけれども、あなたの子だってことにしといてくれないと私にも世間体がいろいろありますので、でしばらくは本当のことが言えないんで、あなたの子だってことにしてかくまってくださいというわけです。
ほうほうほう、
ね、で、その後幸之助は身をもの育さんを部屋にかくまったまんま暮らし続ける、
はい、
そうこうするうちに幸之助の家に訪問客が目立つようになってくる、入ってきた人はみんな手土産を持ってくる。幸之助さん何もおっしゃらないでください、これは私のお礼です、お礼なんです、
は
あ、何も言わないでください、
はあはあ、聞かないでください、
聞かないでください、でも、はあ、あなたの気持ちは私は私はいつかあなたの役に立ちたい去っていく、
はいはい、
というのが何人も続く、
はいはいはいはい、
これは金50両です、お借りしていたものをお返しに行きました
貸した覚えはありませんと、
貸した覚えはいや返していただかなくてもよかったんです、いや何も言わないでください僕はあなたのために立ちたいというのがどんどんどんどん続いていく、
は
あ、それをそのうち家老も気づく、
はい、
なんかおかしいぞと、
ああ、
ね、
茂平さんが、
茂平さんが、
はいはい、
ね、お前今来たよね、来たよね、私ですって今来たよね、
来たよねと、
来たよね、うん、ね、何が起こったか知ってるの、さっきこれ起こったばっかりなんだよって言うわけですよ。たら主人公は言うわけです、何が起こったかはご家老あなたが一番ご存知でしょう、俺は知ってるよで何でお前知ってんの、私がやったからです、
は
もうこの繰り返しなわけです。でどんどんどんどん彼は堂々としていく、お沙汰をお待ちしております、私は罰は受けます。そして家老はなんかおかしい、
うん、
あいつは嘘をついてる、
うん、
なぜだ、何のために、
うん、
気になるでしょ、
うん、
続きは山本修吾先生の私です物語をお読みください。
なるほど、
これはよくできたストーリーですよ。で、
ね、動機がどこにあるかだね、うん、
で今聞いても面白いでしょ、
うん、
これが昭和27年に書かれたストーリーだってのがすごいんですよ。これね今ちょっと舞台を変えて、ちょっとお化粧をして今出版してもね売れると思いますよこの本は、うん、もうライトノベルにだってなると思う。
映画化ももちろんできそうなお話ですよね。
そうですね、映画にはねなってない、テレビスペシャルにはなってるみたいですけれども、
そうですか。
山本周五郎私です物語、おすすめの短編です。
聞かせられないラジオ。
熱いロックライブとして定着したロールロールロック2011が今年も開催。11月12日には福岡で、翌13日には長崎にてライブ開催。11月13日日曜日、長崎市 NCC& スタジオ17時30分スタート。 MC にはクローズ02、片桐健役の矢部恭介が登場。オードボーズ、MMS ほか豪華出演アーティストが熱いライブをお届けします。ライブ当日は高橋博士先生書き下ろしのキャラクターフィギュアも販売。ロールロールロック2011前売りチケットは3500円、 YY 貿易にて好評発売中。お問い合わせはホームページをチェック。今月は紹介しましたロールロールロック2011のペアチケットを3組の方へプレゼント。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはロールロールロックです。長崎佐賀以外の方も応募できますよ。
婦青木家&みかまる先生。制服姿の私すっごくラブリーだよね。おかげさまで私のハンマーも今回は活躍せずに済みました。いやー、漫画家さんはやっぱ後ろで見張っとくに限るわ。じゃあ今日は気分よく行ってみよう。本当の気持ち。
というわけで、はい、非常に今日の本紹介も寸止めでございますね。
うまい具合に止まりましたね。切れ場作りましたね。
やっぱね、山本周五郎先生の本を今だからこそ読んでいただかないといけませんからね。
やっぱり良質のものを大量に生み出すことができる方ってのは天才ですね。
いや、天才肌大したもんですね、この方は ね、
ね。 で出てくる登場人物がすごく自分たちと身近な現代にも通じる人物、舞台は江戸なんだけどね、そういうところが筆の力っていうのも感じますよね。
そして江戸時代というのはやっぱりこう一つのワンダーランドというか、まあ、それだけでなんだか魅力がある世界でもありますね。
そうだね、
まあ、身分制度が、ね、はっきりした世界ではあるんですけれども、さて来週のテーマは、
はい、機動戦士ガンダムエイジ第4回放送までどうだった？
どうでしたか皆さん、4回まで見て感想をぜひ送ってください。お別れの時間となりました。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂勝と
村山仁志でした。それでは皆様、また来週。